ちら大日本帝国軍第3歩兵連隊です。敵からの攻撃を受けています。至急応援を求めます。至急応援を。
山田
隊長、しっかりしてください。
大丈夫だ。
くそ、あいつらだって弾ないはずなのに。失礼。
大丈夫だ、傷は深くない。
隊長、隊長、傷を見てってください。
ん？
隊長、傷から出てきたのはマカダミアナッツです。大丈夫、助かります。
オロケイ。ダメなんや、
わしはカカオアレルギーなんや。
な
おー、ジーザス、ジーザス、ガッデム、ガッデム、アイライクスターバックスコーヒー。
それとさっきから気になってたんだけど、
ホワッツ隊長、隊長、プリーズ、プリーズ、テルビ
ー。お前さん、アメリカ大好きやろ。
つうか、スパイだろ。そうです。すまんです。
どうも、アホでーす。いやー、年明けましたね。2019年。お腹が痛いアラサーです。いやー、新年ってめんどくさいっす。いっそのことを、この高く青いこのブルースカイからダイオウグソクムシ、でっかいのですね、が落ちてきて終わりませんかね。いやすいませんね、悲しいこと言っちゃって。さあ皆さん、年が明けてどっかに行きましたか？そう、この私も休みを楽しむべくあるところに行ってきました。暗くて周りにアベックがいて、週末になると混むあの場所です。そう、アダルティーで、アダルティーな江ノ島水族館です。江ノ島水族館はシラスの稚魚カタクチイワシが大人になるまでの過程を展示している珍しい水族館なんです。ただ私が今回一番見たかったのは、そう、前にも話した通りダイオウグソクムシさんです。このダイオウグソクムシさんについてちょっとご説明させていただきます。グソクムシさんは餌を食べなくても何年も生きていけるというなかなかの強者です。生物の死骸とかを食べているために海の掃除屋とも言われています。そして一応ダンゴムシの仲間と言われてますが、私これは違うんじゃないかと思うんです。そう、これは私の仮説ですが、このダイオウグソクムシさん、実はオウムの生き残りなんじゃないかと思うんです。オウムって皆さん知ってます？そう、怒ると目が光るあいつです。私の仮説ですが、私たちの前の文明ではオウムと、そして森、不快ですね、がありました。それは火の7日間で滅びてしまい、今の文明があって、え、何ですか？あ、ごめんなさい、江ノ島水族館の話ですよね。僕の病気の話じゃないですね、申し訳ない。それでは江ノ島水族館の話に戻らせていただきます。中を歩いていて私が感銘したところがあります。クラゲファンタジーホールです。いやー、これはすごいんです。13もの水槽があり、その中に14種類のクラゲが展示されています。美しい照明で照らされており、とても幻想的でした。その中で私がおすすめしたいマイクラゲですね。そのクラゲはキャノンボールジュエリーというクラゲです。小さいピンク色の爆弾みたいなやつです。それが所狭しと小さくぎゅうぎゅう詰めになってるんですが、その姿が愛らしい。まあ例えるならピンク色のネグリジェみたいな。大変興奮しました。俺いつになったら彼女できるんだろう。まあ心の声をほっといて、はい私その後イルカショーを見てきましたね。これが心の涙が止まらんでした。歌うオットセイ、なかなか言うことを聞かない子もいましたが、イルカの大ジャンプ、そしてそれに合わせて飛ぶ飼育員も面白かったです。いやー、癒されました。年末から癒されましたね。ただ私気づいたんです。シラス、サンマ、マグロ、カニ、たくさんの魚介類を見て思いました。 僕お腹減った。もういてもたまらずそのまま食をしに行きましたよ。そう、江ノ島名物ファーストキッチンです。いやー、ハンバーガー最高。皆さんも江ノ島に来たらぜひファーストキッチンへよろしくお願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは始めさせていただきます。この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それではこのコーナーに移らせていただきます。異人伝です。人の人生は人生への見方と性への向き合い方でより多くの人の道しるべとなるか、ただ長い時間の浪費になるかになります。その中で傷つき焦りながらも一つの答えを出し道しるべになった人の生き様とその後を紹介させていただきます。第2回はフレディ・マーキュリーさんです。ただいま絶賛公開中の映画ボヘミアン・ラブソディに出てくる人ですね。人気バンドクイーンのボーカリストです。先に私の個人的な視点を言わせていただきます。確かに悔いのない人生を送った方だとは思います。ただ孤独はずっとついて回ってきたんだと私個人は思っています。まあこれは私の独断と偏見です。ファンの方気分を害したのなら謝ります。申し訳ありません。さてフレディ・マーキュリーさんですが、ご紹介させていただきます。1946年9月の5日タンザニアのザンジバル島のストーンタウンで生まれています。ザンジバル島ですが、これこの島はどんな島ということですが、これこちらの島はタンザニアに属する、まあ離島ですね。世界遺産にも登録されております。そしてザンジバル島ですが、夜には出店も出てきて賑やかですね。そして名物のザンジバルピッツァというものもあります。そうですね、価格で言えば200円から300円くらいで食べれるそうです。いいですね。まあご当地名物の話は置いときましょう。フレディさんの話に戻します。本名はファルーク・バルサラというらしいです。父親はオフィスの会計係でした。7歳の頃にピアノを始めています。そして8歳の頃に寄宿学校に入られていますね。そしてこの頃のフレディさんはと言いますと、複数のロックバンドのボーカルやピアノをやっております。そして1964年彼が17歳の時に革命が起きます。そのため家族でザンジバル島から離れます。その後イギリスのウエストティムズガレッジに入学します。そこで何をしたかと言いますと、芸術を学びます。ここで芸術を学んだことがクイーンの独特の衣装や曲の中に生かされてるんだと、まあこれも私個人の偏見ですが思いますね。そして卒業後バンド活動をしながらも古着屋で生計を立てていました。そして転機が来ます。1971年、スマイル、後のクイーンになるバンドに加盟します。
このメンバーがブライアン・メイ、ギタリストですと、ロジャー・テイラー、ドラムですねと、フレディさん、それとジョン・ディーコン、ベースが加えられて、スマイルがいよいよ動き出します。そう、スマイルはこの後名前を変えてクイーンになるんです。1971年です。この1971年というのは、いやー、私調べてみて面白い年だと思いました。日本ではマクドナルドの1号店がオープンしてます。東京の銀座ですね。そして毎日放送では仮面ライダーが始まった年です。日清食品からカップヌードルも出ております。1973年アルバムクイーンでデビューし、こちらの評判はいまいちでした。そしてこの後出た2枚のアルバムがヒットします。世間の評価も変わっていきますね。そして1978年ジャズというアルバムを出します。このジャズというアルバムは結構面白いアルバムなんですね。アラビア語やペルシャ語なども入っており、いろいろなものを貪欲に取り入れる、そういった姿勢が見られます。これも当然のごとくヒットします。しかしうまくいかないもんですね。1982年に出されたアルバムホットスペースは評判がとても悪く、そのためメンバー内で対立するようなことが起きてしまいます。1985年にフレディさんがソロアルバムを発表していったこともメンバー同士でバラバラになってしまう原因の一つだと思います。そして1985年5月に行われた日本武道館での公演で最後かもしれないという噂まで出ています。ですがクイーンはちゃんと復活します。同年の7月の13日、ウェムブレイスタジオ、20分間の演奏に自分たちの持っている技術と魂を込めたパフォーマンスをし、見事復活します。そしてそのパフォーマンスを見てクイーンは復活したことになります。そして1991年、残念なことにフレディさんは亡くなります。ただその間にクイーン自体は一つになり、音楽界を突っ走っていきます。そしてフレディ・マーキュリーさんの晩年の話をさせていただきます。先ほど述べた通り、彼は1991年に45歳という若さでエイズで惜しくもこの世を去ります。ただフレディさんはとても人が好きな人のようで、ちょっと意外ですが、男性を恋人として選んでいます。その恋人の人はジム・ハットンさんという方ですね。ただ残念なことにこのハットンさん、メンバーには好かれていませんでした。ただハットンさんですが、フレディさんが HIV にかかってハットンさんと別れようとした時、フレディさんの頼みを無視して最後まで一緒にいたそうです。そしてジムさんはその20年後に亡くなりますが、HIV による肺がんで死亡しています。ただ彼らの出会いはとてもロマンチックですね。そう、バーでのナンパですが、1度目はそこまで盛り上がりませんでした。ただ2度目の出会いで2人は結ばれます。そしてその2年後、フレディさんのガーデンロッジにジムは住むことになりますね。私はこれを見てちょっと思ったんですが、人を好きになるのには容姿、性別、そして個人の生まれは関係ないんじゃないかというふうにフレディさんが言っている気がします。いやー、大切にしたいですね、人も自分自身の心のありようも。それでは次のコーナーに行かせていただきますと、その前に一曲流させていただきます。パーペチュアルでアローンという曲です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ、一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、このコーナー、シネバコンシェルジュです。それでは行きます。とりあえず生きとけ。そうすれば何かあるさ。そう、命を燃やすもんだよ。北海道が生んだ旅芸人、大泉洋さんが主演する探偵はバーにいる3です。はい、なんでいつも中途半端なところかって、時代よ。あらすじいきます。探偵こと北海道のスーパースター、大泉洋さんはオッパブでのおさわり事件を解決します。そんな時に助手の高田くんからの経由で依頼が舞い込みます。その内容は、高田くんの後輩の原田くんの恋人が行方不明だということです。だから探してほしいという依頼ですね。1万800円のお小遣いをもらった探偵大泉洋さんは調査を始めていくうちに、原田くんの恋人周防玲子はピュアハートという、表向きはモデル事務所なんですが、裏ではモデルの合意があれば何でも OK という新手の風俗店だったところに勤めていたということが分かります。そして、まあこっからが話がややこしくなるんですが、関西系暴力団花岡組の傘下、北条陣也が率いる北条グループの重要なしのぎの一つでした。びっくりですね。まあ風俗っていうのは少なからずヤクザさんがね絡んでるもんなんですが、あ、これ私の悪い癖ですね、申し訳ございません。そして調査を進めていくうちに、その帰りに探偵こと大泉さんは警告されてボコボコにされてしまいます。そんな時に女神が舞い降ります。ピュアハートのオーナー三崎麻里、この三崎麻里さんですが、単純に言うと大吾の嫁ですに助けてもらいます。そして懲りもせず情報を求めて窮地の中である桐原組の若頭相田さんにアポを取ります。ですがそこで、これ以上事件には関わらな、手を引けというふうに言われてしまいます。そう、なぜかというと、この花岡組という組と桐原組という組は対立関係にあるんです。それでも情報が欲しい探偵、新聞記者の松尾さんに当たってみることにしました。そして松尾さんが言うには、この前の事件のトラックでの射殺事件があったという話を聞かされます。そう、そのトラックの積み荷には怪我人が乗っていたんです。ですがその怪我人は普通の怪我人ではございません。中には大量の覚醒剤があり、その運転手と同席していたのが玲子さんだということになっています。そして行方不明になっている玲子さんを北条グループが必死で探しているとのことです。いやー、三つどもえの嫌な展開ですね。さあどうする、大泉さん、どうするんですか。ダーツですか、ダーツ使います。ああすいません、病気が。とまあこんな感じですが、全シーンにわたって大泉さんが体を使ったところがありますね。そう、体当たりです。ヤクザに裸にされて貼り付けにされたり、ヤクザに尻をアイスピックでボコボコにされたり、情報を得るために SM バーでプレイしたりと。だからこそラッセルっていう少年を、ってかこれ前回と同じか。まあ前回のあの赤いボンテージ野郎の呪いですね。ただ見ていくとだんだん立派な探偵に見えてくるから不思議ですよね。そう、バーで酒を飲んでいる時、鼻を膨らませながらナポリタンをがっついてる時、逃げている時など、いやー、さすが役者さん、立ち振る舞いが探偵になってきてるんですよ。いやー、金の匂いのする男になったね、大泉くん。そして助手の高田くんも なんていうか愛を持っているのかよくわからない態度もまたいいんですね。ちゃっかり手付金もらったり、人がヤクザと戦ってんのに何もしなかったりね、困ったちゃんですよね。皆さんの職場にもいませんか、そういう人。ただ高田くん、困ったちゃんですけど、ピンチの時は決めてくれます。そしてこのシリーズのお約束のヒロインとの悲しい別れ、いやー見ててやっぱり切ないんです。そう、ヒロインはだいたい悲しい事件の被害者ですよ。まあ今回のヒロイン美咲麻里さん、大吾の嫁ですけど、まあめんどくさいんでマリッペにしますね。このマリッペですが、幼い頃に家族は一家心中、自分だけが生き残ります。そしてそのまま流れで風俗嬢になり、心身ともズタボロになるまで働きます。そしてズタボロになったところ、雪がしとしと降りしきる中倒れていきます。そこに先輩の風俗嬢と探偵に助けられます。温かい飯を食いながら探偵から、他人から見ればくだらないものに見えるかもしれないが、けれど生きていれば必ず命を燃やすものに出会える、だから命を粗末にせずに生きていけと言われます。ですが悲しいことに、その後サディストの北条の元に飼われてしまいます。そう、最終的には彼女が探偵をかばい、獄中に入れられて最後を待つことになります。いやー守ってあげたいですね。僕も映画を見てみて一つ思いました。幸せになってほしい子だなと。あ、感傷に浸ってる場合じゃないですね、すいません、年が年なんで。そしてこの後探偵は札幌に戻ってきます。そこでマリに遊ぼうと誘われ、夜の街へ。そこでトラックを襲撃したのはマリだという推理を聞かせます。レイコもグルだということも。そしてそのまま酒の勢いでマリッペと一夜を共にしてしまいます。翌朝目が覚めると、マリッペの姿と100万円と覚醒剤のパッケージが。全てを察した探偵は高田くんに助けを求めます。ですが北条グループに捕まってしまいます。ですがそこは難を抜けて、マリッペを助けながらなんとか逃げていきます。そしてマリッペはこう言ってます。覚醒剤を売るのではなく、北条に買い戻させる、そのために探偵をボディーガードとして雇いたいと言います。まあ最終的に計画は成功します。北条は逮捕、そして先ほども読めた通り、マリッペは探偵を逃がすため警察に捕まります。そして玲子はと言いますと、ちゃんと原田くんの元へ戻ります。ですがこの話はこれでは終わらないんです。探偵には最後の仕事があるんです。そう、探偵はとある病院へ行きます。そこには難病へ苦しむ子供がいます。そう、彼女を治すためにはとても大金が必要だったんです。その大金をどうしたか、これは北条から奪い取ったお金を使う予定だったんです。探偵はそのお金をその子に届けに行きました。そう、命を燃やせるものはないかと言われて気づいたのは、この子を助けるという手段だったんですね。いやー、マリッペは最後までいい女でした。私この作品を見て本当に感動しました。ただなぜ彼女がその難病の子を命がけで助けようとしたか、これは皆さん映画を見て確かめてください。とりあえずパーマをかけてみることから始めてみようかなと思います。私も命を燃やせるものにはまだ待っていませんので。それでは水曜どうでしょうのコーナーでした。次に行きます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
めちゃくちゃな番組
この番組はさきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何すこんな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
デトックスとエイベックスってあんまり変わらないよね。ショウゴです。さあ今月のカレーのお話させていただきます。まあみんな多分さっきの話はそう思ってると思います。まあ他にもありますね。カレーって言いたいけどめんどくさい時はメンソーレって言っちゃいますよね。例えばガストとかでいらっしゃいませ、何になさいますか、カレー、あもうメンソーレみたいな、ないか。私が主に多分こういった話は1日200件から300件くらいあると思うんですが、まあこれは大手のコールセンターのレベルですねって。はい分かってますよ、ちゃんとカレーの話しますんで。それではちゃんと紹介させていただきます。ズバリカレーラーメンです。そう、具材の方を説明させていただきますね。水約 500ml、 そして札幌一番味噌ラーメンが1袋、S&B のカレー粉小さじ1杯、これスプープの味付けの一つと具の味付けで一つずつお願いします。ひき肉 60g、 キャベツが 60g、 よろしくお願いします。それでは作り方の方に行かせていただきます。鍋に大体でいいんで 500ml くらいの水をちょっと沸かしてください。そして具の方も作っていきます。フライパンに薄く油をひいてください。ひき肉とキャベツを炒めます。そしてひき肉のキャベツの色が変わったらカレー粉をぶち込んでください。まあこれは小さじ1杯って書いてますが、よりカレーを楽しみたいというのであれば大さじに変えても全然問題ナッシングです。そして器にラーメンのスープを入れてください。カレー粉を小さじ1杯入れてください。そしてお湯を注いでスープは完成。そして茹で上がった麺を切り、スープに入れて炒めた具をラーメンにのせます。そして完成です。いや簡単でしょう。さあいい感じのジャンクフードができましたね。腹を空かしている受験生の皆様方、夜食ができました。さてここで突然ですがちょっとトンチを聞かしてみます。3日間寝かせたカレーと今精一杯頑張っている受験生と解きます。その心は熟成された分旨味がたくさん詰まっています。私は逆境や悲しみに耐える人は全てが勇者であり尊い命だと思います。そう、受験勉強を頑張ってる君のことです。さあもう少し、もう少しで暖かい春がやってきます。さあ頑張りましょう。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。
なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、イバラッパー、イバラッパーのテーマ。
この の生リリリー、他のラッパーじゃ無理、ほら茨城のラッパー茨ラッパー、みんなしてやんねで愚痴ばっか言ってでもなんも起きねえやっぱなら俺おっぱじまっか、どうしたって最初は冷ややっか、でも続けてりゃあずぐなっか、いつだって敵は。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、茨ラッパー、茨ラッパーのテーマ。
ミュージックゼロチャンネル。
はーい、エンディングです。皆さん、寒い日が続いておりますね。その中でも正月や成人式など疲れてる方が星の数ほど街を走り回ってると思うと、私ルンルンです。そうですね、去年の冬のこと皆さん覚えてます？いやー、去年の冬の今頃はバタバタしていましたね。そう、晴れの日が大暴れしていた時です。晴れ着のレンタル業者が当日に倒産するっていうのは、いや、僕なかなかないことだと思いますね。その時の被害総額は約1億円って聞いていますね。いやー、成人式で暴れまくる青年や女性よりも立ちが悪く、大人として俺は情けないと思います。うん、ただ暴れ方が中途半端なんですよね。暴れるんだったらもっと勇ましく気高く暴れるべきです。そう、街中のトマトをかき集めて通行人にぶん投げるとかね、斬新な暴れ方っていうのはないんですかね。ある、あります。あ、スペインのお祭りですか。いや、知ってましたよ。ええ、知ってました。じゃあこんなのどうですか。新成人がみんなで集まって太巻きでも巻いてみますか。いや、圧巻ですよ。うん、美味しいし。え、いい加減にしろ。茨城県のひたちなかでやってる。あ、そうかい、そうかい。まあ話が脱線してますね、すいません。ただ今年は何も起こってなくてよかった。新成人の方やそして親御さんたちは本当におめでとうございます。いや、何があって平和が一番じゃないですか。うん、まあ問題があるとすれば、そうですね、テニスの錦織圭選手の危険と僕の靴が盗まれたことくらいですかね。ジョコビッチが強いと思います。ただ1対3、1対6と引き離されながらもよく第2セットまで戦ったと思いますよ。まあ無理してこのまま続けて体を壊してしまうよりも、先のことを考えてやめるっていうのは勇気のある決断だと思います。いや、英断だと思います。はい、そう、頑張らないっていうやり方もありなんだなって私は思います。まあ年も明けました。メディアやレディオは早い早いと言いますが、ここであえて言わせてもらいます。早かねえよ、いろいろあったでしょう。サラリーマンの皆さん、正月以降はみんなフルドライブです。もう一度言わせていただきます。無理して急がなくたっていいじゃないですか。肩の力抜きましょうよね。え、なんならあったかいお茶用意しますよ。あ、そうだ、美味しいものね、まんじゅうとか。あ、ラジオじゃ分かんないですか、すいません。それでは皆さん、また来月聞いてくださいね。頼みまーす。